鈴鹿市教育委員会講演番組、学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅、お花ホームでおなじみ、三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
ラジオの前の皆さん、こんにちは。学校大好きの時間がやってまいりました。11月の放送は千栄中学校よりお送りします。今からお聴きいただく校歌は吹奏楽部の皆さんの演奏です。それではどうぞ。
それでは前期生徒会役員の皆さんの挨拶です。どうぞお聞きください。
こんにちは。前期生徒会の会長をしていました小黒です。生徒会での活動はどれも初めてのことばかりで大変だったこともありましたが、やりきった時は強く達成感を感じました。この生徒会での活動を通して自分の中で一つ成長できた気がしています。私たち前期生徒会の仕事には大きなものとして体育祭と文化祭がありました。体育祭では種目の企画をしたり、ブレザーが制服である定員ですが、先生方の協力で初の学ランを着させてもらい、応援団にも挑戦しました。私たちにとって最後の体育祭は今まで以上に思い出深いものとなりました。文化祭ではストップモーションムービーとバカっこいい動画を組み合わせた合唱コンクールを盛り上げるためのムービーを制作しました。撮影は夏休みから始まった対策で、みんなの前で上映できた時にはすごく嬉しかったです。この最後の前期生徒会の仕事ラジオ番組も頑張りたいです。よろしくお願いします。
こんにちは。前期生徒会副会長の岩間です。この半年間で僕はとても貴重な体験をすることができました。それは合唱コンクールのオープニングムービーを撮ったことです。そのオープニングムービーでは今流行っているバカっこいい動画やストップモーションムービーなどを撮りました。バカっこいい動画では自分はバスケ部なので後ろを向いてリングにボールを入れるというシーンを撮りました。何回も失敗したけれど成功させることができてとても嬉しかったです。ストップモーションは空中を歩いているシーンや対戦シーンもあり、ストップモーションでしかできないようなこともやることができました。当日に上映してみんなの喜んでいる反応を見てとても達成感があり、とても思い出に残る文化祭になりました。
こんにちは。前期生徒会副会長の外松です。僕は生徒会で初めての経験をたくさんすることができました。その中でも一番心に残っていることは文化祭でオープニングムービーを作成したことです。そのムービーではバカっこいい動画やストップモーションムービーなどを撮りました。バカっこいい動画ではほうきとちりとりを使ってかっこよくゴミを捨てるシーンを撮りました。とても難しく何度も失敗してしまったけれど、成功した時はとても達成感がありました。ストップモーションムービーでは怪盗 X という悪役をしました。 最初は悪いことをしてばかりだったけれど、最後には合唱コンクールの本来の意味であるまとまりコンクールということをみんなに伝えることができるいい役をすることができてとても光栄でした。ありがとうございました。
こんにちは、前期生徒会企画委員の伊藤です。私はこの半年間で生徒会活動を通していろんなことができました。対面式の劇、体育祭のオープニングセレモニー、生徒会研修会、文化祭の合唱コンクールのオープニングムービーなど、他にもこれまでの生徒会がしたことのないようなこともしました。全部生徒会で話し合ったり企画を考えたりした時間は長かったし、早く帰りたいと思ったりしたこともあったけど、みんながそれを見て笑ってくれたり、終わった後によかったよとか言ってくれた時に頑張ってきてよかったなと思いました。こんな経験ができたのも生徒会に入ることができたからです。これからのいろんなことにも活かしていきたいと思います。
こんにちは、前期生徒会執行役員をしていた神野です。6月3日に行われた体育祭では、スローガンの垂れ幕を作って3階から垂らしたり、借り物競争を競技に加えたりなど、今までの生徒会とは少し違った新しいことを取り入れて頑張ってきました。文化祭の頃には前期生徒会から2年生の後期生徒会へ交代していましたが、オープニングに流すムービーを前期生徒会で夏休みから制作していました。空が暗くなるまでみんなで撮影をしたのはとても疲れましたが楽しかったです。これからの人生に生かしていきたいです。
こんにちは、前期生徒会企画委員の北原です。私は生徒会を終えて心に残ったことが2つあります。1つ目は体育祭でのオープニングセレモニーです。私たちはオープニングで応援団をしました。応援団では生徒の皆さんの活躍を応援するものでした。練習では声が小さくてきちんと応援できるか不安でしたが、本番では気持ちが伝わったみたいで、生徒の皆さんは一つ一つの競技を一生懸命取り組んでいました。体育祭が終わった後、友達や先生方にかっこよかったよと言われとても嬉しかったです。2つ目は文化祭でのオープニングムービーです。私たちはムービーで合唱をより楽しく一生懸命歌えるようにするためのもので、物語になっています。その物語の中でかっこいい動画やコマ撮りを行いました。このムービーは文化祭会場でも歓声が上がるほどで、先生方にもすごく好評でした。撮るのは本当に大変でしたが、たくさんの人に喜んでもらえて作った甲斐がありました。この2つのことは中学校生活の大切な思い出です。ありがとうございました。
皆さんこんにちは、前期生徒会です。私たち前期生徒会はとても仲が良く、その日常の一コマを少し皆さんに見てもらおうと思います。今日は私たち前期生徒会のメンバーで元気に明るくおしゃべりなせいさんに、いろいろな困ったことや質問を脚本なしで聞いてみたいと思います。せいさんのユーモアな発言に皆さん注目して聞いてください。それではせいさん、質問です。
テストでいい点取るのにどんな勉強しとる？
学校の宿題をきちんとすることかな。
宿題やってもテストの点伸びやんときってどうしたらいいかな。
教科書にラインを引いたり、ノートを自分でまとめたり、ワークを何回もすることかな。
マジか、ありがとう。
なんでフルート好きな？
吹部で担当の楽器がフルートやから。
フルートの次に好きな楽器ある？
ないですね。
マジか、ありがとう。
最近何の漫画読んどる？
コナン。
誰が好きなん？
工藤新一。
どこが好きなん？
頭が切れるところ。
それコナンくんじゃダメな
ん？なんか背が足りやん。
マジか、ありがとう。
もし一回だけ魔法使えたら何したい？
やっぱりあの積水ハウスの3階建て建てることかな。
積水ハウス好きな？
大好き。
どこが好きな？
あのなんか綺麗な形っていうか、なんか図形っていうかな、なんか形がまとまっとるから、なんかめっちゃ好きな、あのなんかこうかちゃんと形に収まっとるっていうか、なんかそういう家を建てたいと思うから、あのまず土地をちゃんと四角に区切りたい人やから、
そういうのも考えながらシェキシャイハウスの3階建てが一番適してると思いました。
マジかありがとう。
好き嫌いが激しいんですがどうしたらいいですか。
あの嫌いなものもあると思うけど食べず嫌いはやめてまずは食べましょう。
ハユさんはどうしてますか。
残します。
それはダメなんじゃないですか。
あ、食べてからあの無理やったら残します。
なるほど、ありがとう。じゃあそんなユーモアなさゆさん、最後に皆さんに元気のある言葉を言ってください。
これからも人生長く生きてください。
いかがでしたか。本日は前期生徒会の愉快な日常をお送りしました。
こんにちは、生徒会役員の宮崎優乃です。今から紹介する部活は女子バスケットボール部です。女子バスケットボール部の皆さんよろしくお願いします。
はい、
天栄女子バスケットボール部です。私たちは1年生9人、2年生4人、合計13人で明るく楽しく活動しています。チームの目標は県大会出場を目指しています。一人一人が目標を作りその目標に向かって日々頑張っています。小学校からバスケットをしている人もいれば中学校から入ってバスケットをしている人もいます。お互いが教え合い助け合いながら練習しています。私たちは平均身長が低いですが低い身長を生かせるプレーをしていきたいと思っています。次の大会は中正大会です。その大会に向けて頑張ります。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。次に部員の方たちにインタビューをします。学年とお名前を聞かせてください。
2年の浜口里奈です。
浜口さんよろしくお願いします。ではインタビューを始めます。部活動をしていて苦しいと思ったことは何ですか。
と練習が偉かったことと一人だけ初心者だったのでみんなにできる技ができなかったことです。
部活動の中で楽しいと思うときはどんなときですか。
できなかった技とかができるようになったときです。
一番の思い出を教えてください。
1年生大会です。
ありがとうございました。他にも聞いてみましょう。学年とお名前を聞かせてください。
私は2年の鈴木飛鳥です。
鈴木さん、よろしくお願いします。では、インタビューを始めます。女子バスケットボール部に入部した理由を教えてください。
小学校の頃からバスケットをしていたからです。
女子バスケットボール部のここは他には絶対負けないというような自慢を教えてください。
元気なところです。
ここで突然、女子バスケットボール部よりクイズです。
中学校のバスケットボールの数はいくつでしょうか。答えは13個です。
ありがとうございました。最後に顧問の先生より一言もらいたいと思います。顧問の井上先生よろしくお願いします。
こんにちは、女子バスケットボール部顧問の井上です。普段13人のバスケットを大好きな部員が体育館で頑張っています。指導の方は男子バスケットボール部顧問の青山先生に教えていただき、杉本先生、上原先生、井上の3人は熱い情熱で応援をしています。これからも怪我のないように頑張っていってください。
ありがとうございました。これで女子バスケットボール部の紹介を終わります。女子バスケットボール部の皆さん、ありがとうございました。これからも部活動を頑張ってください。こんにちは、生徒会役員の宮崎優乃です。今から紹介する部活は男子バスケットボール部です。男子バスケットボール部の皆さん、よろしくお願いします。
こんにちは。僕たちバスケ部は新チームになってから人数が他の部に比べてすごく少ないです。なのでできる練習が限られています。平日は人数が塾などで揃わないので、できる練習がシュートの練習しかできない時が多いです。けどそれを嫌がらず、みんな一生懸命頑張っています。土日は人数が揃うので、平日にできない1対1や2対2などの練習を一生懸命頑張っています。外練は坂ダッシュなど校庭を10周走ったりしてます。少しでも試合に多く勝てるように、毎日みんなで一生懸命頑張っています。
ありがとうございました。次に部員の方たちにインタビューをします。学年とお名前を聞かせてください。
僕は2年の加藤圭次郎です。
加藤さん、よろしくお願いします。ではインタビューを始めます。部活動をしていて苦しいと思ったことは何ですか？
白鳥での強化合宿です。
部活動の中で楽しいと思うときはどんなときですか？
試合でシュートを決めたときです。
一番の思い出を教えてください。
初めての公式戦で勝てたことです。
ありがとうございました。他にも聞いてみましょう。学年とお名前を聞かせてください。
僕は2年の池田圭介です。
池田さん、よろしくお願いします。ではインタビューを始めます。男子バスケットボール部に入部した理由を教えてください。
小学生の時にミニバスをしていたからです。
男子バスケットボール部のここは他には負けないというような自慢を教えてください。
リバウンドに行く意思は負けないと思います。
ここで突然、男子バスケットボール部よりクイズです。
僕たちバスケ部の人数は何人でしょうか？答えは9人です。
ありがとうございました。最後に顧問の先生より一言もらいたいと思います。顧問の青山先生、よろしくお願いします。
バスケットボールはチーム競技になるので、みんなで仲良く助け合うことがとても大切だと思います。これからもお互いに助け合いながら一生懸命活動に取り組んでいきましょう。
ありがとうございました。これで男子バスケットボール部の紹介を終わります。男子バスケットボール部の皆さん、ありがとうございました。これからも部活動を頑張ってください。
今からソフトテニス部の紹介を始めます。今日はソフトテニス部のキャプテンの石川瑠衣さんに来てもらっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では石川さん、ソフトテニス部の目標は何ですか？
最後の中大連の地区大会でベスト4以内に入ることです。
なるほど。ではその目標に向かって頑張っていることは何ですか？
頑張ることはたくさんあるんですが、特に頑張らなきゃいけないと思っていることは、自分たちのミスをたくさんできるだけ直していい試合をすることです。
ありがとうございました。これからも頑張ってください。
続きまして、ソフトテニス部顧問の竹瀬先生です。よろしくお願いします。ソフトテニス部の部員に熱い一言をお願いします。
地区大会ベスト4目指して頑張ろう。
ありがとうございました。本日はソフトテニス部の紹介でした。
こんにちは。今から天栄中学校のバレー部の紹介をしたいと思います。バレー部のキャプテン、厚見里奈さん、よろしくお願いします。
お願いします。
では早速質問です。バレー部で今目標にしていることは何ですか？
中大連で2日目に残ることです。
なるほど。それではバレー部で頑張っていることは何ですか？
サーブとサーブカット頑張っています。
ありがとうございました。これからも頑張ってください。
続きまして、バレー部の顧問の後藤先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
ではバレー部の皆さんに熱い一言お願いします。
はい、努力した者は皆成功するとは限らないが、成功した人は皆努力しているっていう言葉があります。 バレー部の皆さん、自分の努力を信じて頑張ってください。
ありがとうございました。以上でバレー部の紹介を終わります。
今からハンドボール部について紹介します。今日はキャプテンの安本くんに来てもらいました。こんにちは。
こんにちは。
現在ハンドボール部が目標にしていることは何ですか？
県でベスト8になることです。
現在ハンドボール部が頑張っていることは何ですか？
練習中の声出しです。
ありがとうございました。
次にハンドボール部の顧問の中村先生にインタビューをしたいと思います。中村先生、部員のみんなに一言お願いします。
県ベスト8に向かってみんなで一生懸命頑張っていきましょう。
ありがとうございました。
にしてしまった面白い過ちをラジオに向かって謝罪するコーナーです。編集中の生徒の面白く天然なごめんなさいをお聞きください。それではスタートです。ラジオに向かってごめんなさい。
幼稚園の時に私がベルシティに行った時に迷子になったのに自分の名前じゃなくてお母さんの名前で呼んでしまってごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。組体操の時におならしてごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
ちっちゃい頃にお母さんとメロンパンナちゃんどっちが好きって聞かれて即答でメロンパンナちゃんって言っちゃってごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
幼稚園の時に100万円持っているとか言ってごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
家族で東山動物園に出かけた時に行きの電車で座る席がなくて僕の席がないと泣きながらおじいちゃんの首を絞めました。おじいちゃんごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
ソロの時にスカートがめくれてしまってごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
実はホワイトデーに弟が女の子にあげるはずだったチョコレートを食べてしまいました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
実は小さい頃お父さんが寝ている間口が開いていたので氷を入れました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
実は小さい頃誕生日ケーキを2つ食べてしまって親に誰が食べたんやって聞かれた時に弟のせいにしました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
お父さんが座る椅子にコップを置いてお父さんが座ってズボンをべちゃべちゃに濡らしてしまいました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
お姉ちゃんのゲームを落としてしまってセーブデータを飛ばしてしまいました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
先生を間違えてママと呼んでしまってすいませんでした。
ラジオに向かってごめんなさい。
最近授業ででっかいゲップをしてしまってすいませんでした。
ラジオに向かってごめんなさい。
中学校3年生の時に担任の先生に鏡でピカピカ照らしてごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
小学校の頃に修学旅行に行って枕投げをして枕が日本に当たって10個ぐらい割れたんですけども、次の旅館に全てそれをほかしました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
その昔体育館のピアノを倒したことがあります。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
小さい時に、痩せすぎだと言われましてお菓子をいっぱい食べ過ぎてしまいました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
3歳ぐらいの時に家の前に集まっていた肩ぬぐいをいっぱい集めて意味もわからずに秘密にしてしまいました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
幼稚園の時に先生のズボンを下げてしまいました。ごめんなさい。
ラジオに向かってごめんなさい。
仕事の帰りに嫁さんに内緒でコンビニで買い食いしてごめんなさい。
いかがでしたか。以上、ラジオに向かってごめんなさいのコーナーでした。
いかがでしたでしょうか。次回の放送は突撃挨拶運動、突撃インタビューなどをお届けします。どうぞお楽しみに。
それでは最後に効果をお聞きください。
この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。